はい、こんにちは。今日も聖書初めてのバイブルということで、今日はマタイの福音書の8章の28から9章の8節まで、で少し覚えてみます。今日のところで、大きく2つですけれども、先週の続きで、向こう岸に行った時に、今度は悪霊に疲れた人がいて、そこでの話、それから九章の初めの方では中部の人の癒しのことが書いてあります。それで、今日のところで28節から34節で、3回この言葉が出ていたのに気がつきました。29節のすると見よという言葉で、29節ですとすると見よ彼らが叫んだ、もちろんこの前のところの悪霊に疲れた人が、彼らが叫んだ、神の子よ私たちと何の関係があるのですかと、見よとですね、このマタイの福音書でも60回くらいですかね、結構、たくさん出てくるみたいです。そして、32節でもすると見よと書いてあって、34節でもすると見よとですね、最初はその、まあ、私たちが何を見ているかというところですけれども、どこ見てんのってですね、いうところで、この注意を向けさせるようですね、見なさい、ここをこっちに目を向けなさいっていう意味で、こっち見なさいっていうふうにですね、こう、どこを見ているかですね、そこを私たちにこっちに注意しなさい、こっちを見なさいとですね、私たちもこの大切なものに目を向けるべきでありまして、特にこの聖書で福音、良い知らせ、最も大切なことが聖書に書いてあります。でこの場合ですと、この叫んでいるその人、そういう大変な人がいる。そして32節では今度豚ですね、豚が見なさいですね、その崖を下って湖に流れ込んだ、その大変にたくさんいたその豚がダダダダダーッとですね、その湖に流れ込んで溺れて死んでしまった、見なさいとですね。そして34節ですと、今度は町中の人が出てきたですね。その人たちは、このイエス様に出て行ってくださいってですね、ここから出て行ってくださいっていうふうに言ったとですね、まあいろいろ注意しなさいですね、そういうことが書いてありますけれども、そして、この向こう岸に行っていたので、そこの地域では、ユダヤ人たちから離れていたということもあってですか、普通はユダヤ人のところで豚は汚れているというので飼わないはずなんですが、反対、湖の反対側ですので豚飼ってたっていうような感じでしょうかね。でそのまあユダヤ人たちはそういうもの汚れているからダメだって言っていたんですけど、そっちではまあユダヤ人がそんなに気にならないから豚飼ってたみたいな、そしてそこには悪霊に疲れた人がいた、まあそっちで休もうと思ったのでしょうけれども、なんといったところには大変なことになっていたみたいなですね。でそこからまた今度は、帰ってきました。九章のところでは今度は、一節でイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた、ここでも 2節ですると見よとですね、私たちにそのところを注意を向けさせるわけです。すると見なさい、人々が中部の人を床につかせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よう、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。で、3節でここで、するとと書いてありますけれども、すると見よという言葉があるようですけれども、すると律法学者たちが何人かそこにいて、心の中でこの人は神を冒涜していると言った。この2つのことですね、その信仰、このイエスという方を信じている、この方こそこの中部の友達を必ず癒してくださると、その信仰を持ってきた人ですけれども、3節の方ですと今度そういうことではない、別の不信仰な人ですね、律法学者たちが何を言ってるんだとですね、いうふうにこのイエスという方を、神を冒涜しているとですね、いうふうに言った、まあ、2つのグループがあったということですけれども、そうしますとこの4節で、イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。悪いこと、ね、心の中でいろいろ私たちも心の中で悪いことを考えることが瞬間があると思うんですけれども、心の中、思いを知って言われた、まあ、その前ですと、まあ、心の中で彼らは言ってたんですけれども、このイエスという方は心の中、また2節のところもちょっと前戻るようですけれども、イエスは彼らの信仰を見てと書いてある。信仰って普通人間からしますと見えないはずですけれども、この方は私たちの心の中も信仰も見ることができる。普通の人とは違いますね。やはりこのお方はとんでもないお方で、私たちのところにおいでになったお方でありまして、このあなたの罪は許されたということをおっしゃいました。なんでこの病気の人を連れてきてこのチューブを治してもらいたいのに、なんであなたの罪は許された、ちょっとなんかピントが外れてるじゃないですかとですね、でこのもちろんこのあなたの罪は許されたと、この罪の許しを与えただけでなくて、このあとこの癒し、この人のチューブも治してくださったのですけれども、最も大切なことをこの私たちに教えてくださいます。この人によってチューブが治されることが唯一じゃないかと思われるかもしれませんけれども、それよりももっと大事な、まあ病気は一時的ですね、死んでしまえばそこでストップになりますけれども、この罪というのはこの地上だけでなくて永遠この私たちにくっついて離れない、そういう恐ろしいものです。この間ちょっと死の棘ということで話しましたけれども、抜こうと思っても抜けない、自分ではどうすることもできない、この恐ろしい罪っていうものを持ったまま永遠に苦しむことになりますよとですね、そのためこの方は来てくださった。そしてこのあと6節というところでも、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っているとおっしゃいました。唯一ですね、罪を許すことができるお方、まあ病気ですと、まあ、ある面お医者さんでも治せるかもしれません。 しかしこの罪に関してはこの方以外に私たちの棘も突き刺さって抜けないこの罪を解決することができる唯一の方でありまして、最も大切なこと、この後のコリント第一の手紙の15章というところによく開かれるんですけど、この15章の3節で、私があなた方に最も大切なこと、まず何をおいても優先して解決しなければならないこと、病気も大変でしょうけれども永遠のこの問題まず解決しないと、そしてからこのいろいろなことをすればいいわけですけれども、この永遠の問題を解決しないでこの世の中でいくら成功したとしても失敗に終わります。ですからまずこの何を置いても優先してこの永遠の問題をまず最初に解決しなさいということですね。この最も大切なことがあります。それを解決しないでいろんなことやっても全部無駄になるですね。そのことをまず考えなければならない、これをまず最初に考えるべきですということです。そしてこの方こそその問題を解決してくださる。罪を許す権威がありますとこの方はおっしゃいました。この方こそ全てのものを作った作り主、創造者、神であるお方であって、私たちに命を与えてくださっているお方でありまして、この神である方がご自分が作ったこの私たちがみんな罪を犯してしまいました。その結果大変恐ろしいところに向かっています。その私たちを作ってくださった方が救うためにご自分が作った人間の姿を持って来てくださった、ご自分が作ったものそこまで愛されるってすごいことだと思うんです。私たちがいろいろなものを作ったとして、そこまで自分が作ったものを愛するか、自分が作ったものの姿となってまで自分が作ったものを愛するかって考えた時すごいなっていうことですね。それほどすごいものとして私たち一人一人は作られていて、そこまで愛されている。しかしこの方を受け入れなかったら、信じなかったなら、自分で永遠に罪を持ったまま苦しむことになります。神様の裁きにあって永遠に恐ろしいところに行かなければなりません。ですからこのこと、この方をまず最初に信じるべきです。それからいろいろなことが始まるわけです。ですからこのお方、ここで五節、もう一回読みますと、あなたの罪は許された。こういうことを言える方はこの方以外にいないということです。なぜならこの方こそあの十字架におかかりになって私たちの罪を身代わりに引き受けて苦しんで死んでくださったお方であるから、だからあなたの罪は許されたということができる、その権威を持っている。それはこの十字架で私たちの罪のために身代わりとなって苦しんでくださったから、この方を信じるならこの罪が許されるわけです。そして五節のあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。口先だけだったらその罪は許されたっていうのは簡単かもしれないですけれども、チューブの人直すの難しいだろうなとですね、こっちの方が難しいんじゃないかなと思うかもしれませんが、この聖書を見ますと、私たちの罪が許されるためには、あの恐ろしい恥と、そしてあの苦しみ、あの十字架を耐え忍んでくださらなければ、決してこの 罪の許しはなかったんですね。ですからどちらが優しいかというこの福音、良い知らせをこの聞いて分かりますと、前半のあなたの罪は許されたという方がどんなにか大変なことかということが分かるかと思います。そしてそれを示すためにこの後6節のところで、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言って、それから中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。そしてこの人は癒されたわけですね。罪、最も大事な罪が解決されたばかりか、体の癒しもこの方によって与えていただきました。このあと使徒の働きというところをちょっと開いてみたいと思いますけども、使徒の働きですね、使徒の働きの10章の43節、ページは255ページ下の段ですけど、預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。旧約聖書で語られていたことでありまして、預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は、信じないとこの方を受け入れないとこの罪の許しを受けることはできません。信じる者は誰でも、すごいことです。信じるだけで誰でも受けることができます。ヨハネの福音書の3章16節を開いてみます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どんなに私たちを愛してくださっているか、ご自分の大切な大切なかけがえのない一人子を私たちのため十字架に、人としてこの地上に生まれさせて、そして十字架にまで使わせてくださいました。もちろんこの、一人子であるお方は父なる神様の思いを完全に知って、そして私たちの罪のためにあの十字架に私たちは愛されたので向かってくださいました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、信じるだけで、信じないと滅びます。罪の棘、恐ろしいこの罪、神様を無視した生き方ですね、あたなんか知らないっていう生き方ですね。もうこの親に向かってですね、せっかくいろいろ子供のためにいろいろやってくれてるんで、あんたなんか知らないってですね、あれはもう傷つきますね。神様に対して私たちは本当にそういうひどいことをたくさんしてきたということです。どれだけ傷ついているか、神様の側に立ったら本当にわかると思います。それをこのイエスというこの神の御子であることは一番よく知っておられる方で、どんなに神様が傷ついているか、その罪というものの恐ろしさをよく知っておられるそのお方が、この私たちを救うために信じるだけで、信じる者が一人として滅びることありません、誰でもということですね。みんなっていうことですね。この信じる者はみんな救われます。 滅びる大変恐ろしい結末だから、わざわざ来てくださって、わざわざあの恐ろしい十字架、そうでなかったらそんなにわざわざそんなことするわけないんですね。そしてそれほど愛していらっしゃるので、そんなにまでしてくださった、私たちを作ってくださった方は、生かしてくださっている方、神はそういうお方です。そして、信じる者は滅びることなく永遠の命を持ちます。罪を持ったまま永遠の命持ったらどんなに不幸でしょうか。しかし罪が許されて神様の前に、この平安を持って喜びを持って愛のうちに生きる、その永遠の命、それを私たちに与えてくださいますと。それはまさにこのイエスという方のあの十字架、そして死なれましたけれども3日目に死に勝利して蘇ったその命、この私たちに与えてくださって、神様との幸いな関係の中に生きるこの永遠の命を持つと約束してくださっています。これはまさにこのイエスというこのお方のゆえであります。今日はこのマタイの福音書のところから、2人と言いましょうか、あの悪霊に疲れた人の救われたこと、少しですけれども、そして、中部の人があなたの罪は許されたというこの私たちにも当てはまるこの幸いについて覚えさせていただきました。今日は以上です。